皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月20日藤原事務所の日本と世界に一言、今日の話題はバブル崩壊後の光景です。まあ、最近新聞でも、海外のですけどね、海外の新聞とか雑誌こういろいろ見てますとですね、明らかにこのバブル崩壊ということに対する、どうしようかという、なんかそんな声が出てきますね。本当になんか史上最大のバブルにしちゃったっていうのはこのことでありましてですね、本当に世界各国の金融当局ももうお手上げ状態で、どんどんどんどんそのバブルが広がっていっちゃって、もう世界経済、金融が暴走してるわけですね。で、当然こういうのはその持続可能な成長ではありませんので、どっかでバブル崩壊するんですね。これがいつ崩壊するのかというのは、これはなかなかこの難しい問題があるんですけども、その上に上がった石は必ず下に戻ってくるということでありますから、これ必ずどっかでこの崩壊してくるわけですね。ですから、この普通こういう状況になりましたらですね、そのバブル崩壊後のことを考えて手を打っとかないといけないんですけども、どうもその日本国内はそうなんですけども、海外見てもあんまりそういう話を見ないんですね。で、なんか日本の場合ちょっとよく見てみるとですね、17年前にバブル崩壊が起きまして、株から始まりまして、以降不動産、設備投資と順番に来て、それから銀行破綻に、それからその財政破綻と順番に来たんですけども、なんであの時のことをそのよく考えながら今みんな行動しないのか、前から思ってるんですが、どうもよく見てみるとですね、役所も政治も、それから特に金融機関、大企業なんかでは、昔のこのバブル崩壊のことを経験した人が今現場にいないんですね。金融庁なんかびっくりしますけども、昔銀行破綻で大騒ぎした前後のことを知ってる人って金融庁にいないんですね、現役の連中で。で、しかもその先輩からですね、どうやったらいいのかって、何が起きるのかということをほとんどですね、あれ引き継ぎ受けてないんですね。だから知らないんですね。なんて言いますかね、本当にこの知らないっていうことほど怖いものはないと思うんですけども、子供の遊びと同じでありましてですね、こっから先やったらどうなるかということをどうもわからないでですね、なんか仕事してるみたいなんですね。で、じゃあその分かってる人はどこに行ったのかっていうと、これ戦前の軍隊と同じで、前線に行ってですね、弾に当たってですね、そのまま帰ってこなかったとか、辞めちゃったとか、もう黙って静かに静養してるとかいう感じなんですよ。ですからこの本部に近いところほどですね、現場を知らない、本当のことを知らない、で、昔のその大変だった時の経験も、ないという人たちがこれ威張っちゃってんですね。で、アメリカの軍もそうだったんですね。そうだったというか今でもそうなんでしょうけども、これ軍人というよりもですね、ラムズフェルドみたいな民間人ですね、こういう戦争の現実を知らない連中がですね、その戦争を指揮して、大混乱に陥れて、いまだになんか反省してないでやってるんですけども、なんかこの今のこのバブル崩壊を様子を見てますと、これ全世界的な規模で起きてますよね。ということは、全世界的に今このトップにいる人たちの多くはですね、バブル崩壊すると何が起きるかということを、現実的なことを知らないで、当然対処の方針についてもよくわからないで、あれ運営してるんじゃないかなと思うんですね。日興の例の粉飾の話もそうですけども、要するに粉飾っていうのがそのバレた時のことっていうのはですね、やっぱすごいことなんですね。昔山一が倒産した時もそうでしたけども、で、それがですね、政治のスキャンダルに関連している場合はですね、政治がその、言ってみれば臭いものに蓋っていうか、バレないうちに潰しちゃうなんてこともやるわけですね。ですから、そのものすごいその破綻事件が一気にこう広がったりすることがあるんですね。で、一つその今考えておかなきゃいけないのは、昔と違いまして、違うところはですね、自家経済が相当進展したということです。ですから、この、いろんな意味でその問題が表に出てくるまでの時間が早いんですね。ですから、どっかでですね、もう粉飾ができなくなる、隠すことができなくなった時に、あっという間にその、損失が表に出てきて、で、それがですね、横に広がる、すなわち連鎖的にですね、損失が広がるのも、自家経済の場合はものすごく早いんじゃないかなと思うんですね。2つ目はですね、同時にそういうことの延長線として、株式市場、債券市場における資金調達が極めて急激にですね、難しくなってくるんじゃないかなと思うんです。もう今ですね、もうお互いにですね、 同じ釜の飯を食った業界の関係企業なんていう雰囲気ありませんので、もうなんかそのなんか隙あらばですね、足を引っ張って隣の会社を潰そうみたいな雰囲気が、まあ日本国内もそうですし世界中ひどいですから、なんか問題が起きるとですね、あっという間にその資金調達が困難になってくるんじゃないかなと思うんですね。まだその数が少ないうちはですね、関係する債権者がですね、まあ、債権者のは困るわけですから、なんとかその救援に動いて、物事がですね、なんとかなるというケースもありえますけども、本格的なバブル崩壊になったらですね、これみんな損失が出てくるわけですから、しかもその全世界の市場がほとんど一緒の方向に動いてますから、一箇所でバブルが崩壊すれば全世界同時にバブル崩壊なんですね。そしたら全部の金融機関でほとんど同時に巨額の損失が生まれますから、もう救援するなんてことはほとんど不可能なんですね。ですからそうなってくるとですね、まあ、自家経済の進展と市場経済の進展とグローバリゼーションのまあ進展の結果ですね、本当になんか一瞬で世界経済のヒューズが飛ぶような事態になるんじゃないかなと思うんです。それからもう一つはですね、お金の話だけならまだいいんですけども、それによってですね、実業が止まる可能性が強いんですね。今その世界的なその産業の再編というのがものすごい勢いで行われております。しかもですね、みんなこの在庫を持たない、それから資材を持たない、非常に身軽な経営をしてますね。そうすると資金繰りが詰まりますとですね、直ちにこれ仕事そのものもですね、止まってしまうということが、まあ、起きうるんですね。それから例えば流通業がそうですね、まあ、船にしろ飛行機にしろ、それからその トラックにしろですね、こういう会社がですね、まあ、資金繰りがつかなくなるとですね、営業停止してしまいます。営業停止するとですね、物が動かなくなるんですね。物が動かなくなりますと、当然のことながら本当にその人が飢え死にするリスクも高まってくるわけでありまして、今まではですね、まあ、いろいろ経済の中にバッファーがありまして、まあ、国が強い力を持ってですね、いざという時は国の力でですね、まあ、資金繰りもつけて、そしてそのまあ企業を回し仕事を回すということをやってたわけですけども、まあ、この10年ぐらい進みました、本当のこの市場経済化というののその、まあ、現実はですね、まあ、国がですね、その民間をサポートする実力をもはや持っていないんですね。あまりにも経済の規模が違う。そうなってくるとですね、民間で本当に激しいバブル崩壊が起きた場合にはですね、これ実業が止まっちゃうんですよね。で、そういうことに対する備えっておそらく全くなくて、地震なんかのようにですね、ごく特定の地域でね、問題が起きれば、それはよそから救援が入れますけども、今みたいに全世界同時にバブルが頂点を迎えて崩壊した場合はですね、全世界同時にこれ止まってしまいますから、例えばその中国なんかで言えばですね、なんであれ十何億の民がですね、飢え死にしないで飯を食えるかっていうと、流通網がちゃんと動いてるからですね。全国にわたって中国全土にわたって流通網が動いてるから、あれみんな飢え死にしないで暮らせるわけでありますから、あれ本当にその流通網が止まったらですね 飢え死にする人が出てきますね。で、そういうことに対する備えっていうのはおそらく何にもないんじゃないかなと思うんです。それからその相場がこうひっくり返ってくるとですね、今中国の話しましたけども、中国人の金持ちってやっぱりすごく博打好きな人が多いんで、有金残らず相場に突っ込んじゃってるケースが多いですよね。日本人みたいにその多くのお金を預金に置いとくとかですね、そういうことあまりしませんね、中国の人たちは、特に大金持ちは。ですからその有金残らず相場に突っ込んじゃってますから、相場が一度にですね、不意に広範囲で暴落した場合には一斉にあれもう損失被っちゃって、瞬時にしてこれ、まあ、大資産家から大負債家になっちゃうわけですね。負債の山作っちゃうわけですね。そしたらですから、あんなそのね、有金残らずですね、バブルの頂点の相場にくべてるような投資家っていうのは、言ってみればそこで持ってる財産なんてのは影みたいなもんで、電気が消えたら一瞬にして全部消えちゃうんですよね。そんなことってその過去何度も何度もその世界の中で起きてるわけですよね。バブルの崩壊で何が起きたかっていうのは、大体バブルの崩壊で一番ひどい目に遭うのは大金持ちなんですよね。大金持ちがですね、大体その全部なくなっちゃうんですね。で、貧しい人たちは貧しい人たちなりに大変な部分はあるんですけども、まあ、それなりに横の連帯をしながらですね、なんとなくこう生きていくっていうこのまあ強さがありまして、大金持ちの作ってたシステムってのはですね、大体全部この崩壊しちゃうんですね。まあ、ですからそういう意味でこの中国なんかもですね、財産があるなんて言ってますけども、いや、それは随分影絵なんじゃないんでしょうか。で、そういうことって中国ってこのね、20年ぐらい、まあ、一本調子で経済成長していって、 本格的なバブル崩壊の経験がありませんので、まあ、知らないからあんな風に威張ってるだけじゃないかなと思うんですね。それからそのもう一つが住宅ローンであります。これ日本もそうですし、アメリカもそうですし、ヨーロッパもそうですし、中国もそうですね。凄まじい勢いで住宅ローン増やしちゃったんですね。でしかもこれ変動金利だったり、あるいは2番抵当をつけてですね、消費のためのお金借りちゃったりしてるケースがすごく多いんですね。あるいはその当然のことながら住宅ローンの担保ってのは住宅ですから、不動産の価値が下がってくればですね、これ担保割れを起こすんですね。で企業であればですね、まあ、企業の破綻処理というのはまあそれなりにできるかもしれませんけども、住宅ローンの破綻処理というのは今そこに住んでる人を追い出すわけですから、これは大変なことなんですね。でもやっぱりこれだけ凄まじい勢いでアメリカでも日本でも中国でもヨーロッパでも、まあ、イギリスでもね、これだけ住宅ローンをですね、むちゃくちゃ貸し出しちゃったそのツケはですね、凄まじく大きいですよね。これやっぱ払えないですよね。みんなこれからどんどんその金利が上がって世の中が不況になってバブル崩壊が広がっていったら、これ絶対払えませんですよね。そうなってきたらこれ革命騒ぎですよね。要するに家を取られるか、あるいは取られないかの、まあ、力ずくでのその対決の騒ぎになってきますね。やっぱり人間ですね、本当に生きるに困ってきたら法律なんかみんな守りませんのでね。ですからその借用証書を持ってってですね、金払えて出ていけなかったってそれは通用しなくなりますので、企業ならできても住んでる家はそうはいけませんのでね。ですからこんなの一つ取ってもですね、いわゆる債権債務の関係っていうのがもうバブル崩壊を契機に維持できなくなるでしょうし、その法律を守るっていうこともですね、もうほとんど机上の空論になってくるでしょうし、まあ当然その政治体制、あれ企業お金貸してる方にもですね、凄まじい損害が生まれてきてお手上げになりますよね。で当然のことなら今言ったこと全部こう起きてきますと政治は持たないんですね。だからその過去15、16年の日本と同じように政治も制度も何もかも全部変わってしまう。しかも今までであればですね、なんかそのアメリカ型のね、なんか自由奔放な非常に野蛮な資本主義やれば蘇るんだなんていうなんか変な神話がありましたんで、とりあえずそういうこともやってみるってこともありましたけども、今はとにかくそんなものありませんから、これでバブルが崩壊したらですね、全く価値観の違う、それこそロハスみたいなね、生き方にみんな動けば別ですけども、そういうことができない人たちっていうのはそのままなんかトム食いですよね。本当にトム食いっていうのは人間でもやっぱあるんですよね。企業でも大いにありましてですね、トム食いして相互に弱ってっちゃうんですね。いやなんかすごいなと思いまして、ですからそのバブル崩壊後のことってですね、結構歴史見ればよくわかるんでですね、真剣に今から考えて対処して今から逃げていかないと全然間に合わないんですけども、なんかその見てると、戦争末期の軍部じゃないですけども、考えりゃわかるはずのことをですね、やっぱろくすっぽ考えずにですね、いい加減にこの日々の経済運営をしてるっていう、企業運営をしてるところがまあ多いですね。でたまに当たるとですね、みんな黙って逃げ出してじっとですね隠れちゃうんですよね。これまたすごいんですね。全然腹が据わってないから、自分の会社がたまに当たったり自分がたまに当たるともうバーッとですね逃げてって隠れてですね黙っちゃうんですよね。まあなんともね、お粗末な連中たちなんですけども、まあでもお粗末な連中がやってるからやっぱバブルにもなるし、バブルが崩壊するし、世の中変わるし、まあ古い20世紀が終わるんですね。だからその何事もですね、まあ必然といえば必然なんですね。まあ本当にそういう意味ではもう20年前10年前ぐらいからね、本当に分かってる人たちはもうそういう世界に別れを告げて自分たちで新しい世界を切り開いてきましたよね。まあロハス層なんて言われる人たちはそういう人たちの典型だと思いますけども、まあだから全然知らないところでね、新しい時代が作られてるわけですね。まあ本当にバブルがこれだけ急激に進展したということは、世の中のですね世代交代って言いますか、20世紀から21世紀の交代が予定よりも早く進むということになるんだろうと思うんです。巨大なバブルを作って潰せばですね、ものすごい勢いでこれ変化進みますので、普通にのんびりやってるに比べたらはるかに速いスピードでですね世の中進んでいきます。そうそう、それからバブル崩壊したらですね、そしてそのいろんな資本主義が止まるとですね、企業も止まる、あるいはその電力も使わなくなるってことになったらですね、地球温暖化にとってもこれプラスかもしれませんね。みんなが熱を出せなくなる、エネルギーを使いたくても使えなくなるってことありますからね。まあだからそんな意味で言いましたらですね、なんかすごくいろんな必然がですね重なって起きる現象なのかもしれませんね。まあとにかく大事なことはですね、バブルが崩壊したらどうなるかということをですね、これだけ巨大な世界的なバブルですから、これが崩壊したらどうなるかということをやっぱり真剣に考えて、でそのいろいろまあ手を打って自分なりにどうするか、まあ行動指針を決めておく、 それからその時に一緒にですね、行動する友達を見つけておく、まあ、そういうことがすごく必要なんじゃないかなと思うんですね。まあ、本当に時代の極みというのはですね、いつもですね、こういうことになります。90年代末期の IT バブルが盛り上がっている時もなんか同じような雰囲気感じましたね。もちろん80年代の日本のバブルの時も同じような雰囲気あったんです。まあ、ですから少しね、経験ある人であればもう今の状況って分かると思うんでですね、ぜひですね、この先の未来を明るくするようにですね、皆さん活動していただければと、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、バブル崩壊後の光景ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。